はい、おはようございます。賛美を捧げましょう。ラララララララララ3。はい。今朝主の御前に祈りしや、この日の歩みの盾として、祈りは心の憂いを除く、疲れしおりこそ祈れかし。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通しあなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。はい、本日のデボーション箇所はヨハネの福音書17章13節から26節。ヨハネ17章13節から26節です。お読みいたします。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたられるためです。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また、彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは、私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは、彼らが全うされて一つとなるためです。それは、あなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。アーメン。では、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。イエス様の天の父への祈りが続きます。神のものとされ、世から憎まれるものとなった弟子たちが、悪いものから守られ、聖別され、福音の働きにより身を結んで、主の栄光を見ることができるようにとイエス様は祈っておられます。またイエス様は、すべての信者がご自身にあって一つとなり、世がその姿からご自身の愛を見ることができるようにとも祈っています。さらにイエス様は、これまで天の父の皆を知らせてこられたように、これからも知らせ、信じる者たちが主の愛に、このうちに留まるようにと宣言されています。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。 はい、それでは分かち合っていきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
私は、2箇所目に止まりましたけれども、1箇所目は13節、イエス様が、私は今身元に参ります、私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです、という箇所から、本当にイエス様がこれから十字架を背負おうとされるとき、その中には父との断絶というか、そういった苦しみもありながら、けれどもその十字架は本当に天の父の身元に行くことなんだという、はっきりとしたそういう十字架を背負うところに、その確信に非常に目が止まったのと、また喜びが全うされるためという言葉も目が止まりました。あと18節で、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、使わされるという言葉に目が止まったんですけれども、私たちは使わされたものであるということ、そしてどこにと言ったら、神様を、イエスを救い主だと知らない人々のところに使わされたんだということに目が止まりました。以上です。
はい、私は26節のところで、このミナという意味が、持っている意味が素晴らしいということを思わされました。そして天のお父様がイエス様を愛してくださった、その愛、同じ愛がイエス様の弟子たちの中に、私たちの中にも注がれているというところに目が止まったということと、19節20節のところで、イエス様が自分自身を性別されるわけですけれど、それがこの自分自身を性別することによって弟子たちも言葉によって性別されるというこの関係、そして弟子たちが性別されると、その言葉によって弟子たちを通して救われる人たちが得られるということに特に目が止まりました。以上です。
こちらは15節に目が止まりました。悪いものから守ってくださるようにお願い、イエス様の祈りの言葉に目が止まりました。死のものとされて、この世から憎まれるようになった、この弟子たちがこの悪しき者たちの働きから守られるようにという、この取りなしの祈りをイエス様が捧げておられたということ、ここに止まりました。これは模範とすべきだなと思いました。また私も19節で、自分自身をイエス様が清め分かしたように、私自身も清め分かすことで主の働きに、それに影響される方々が出てくるということを教えられています。はい、それではさらに詳しく御言葉を調べ、三位一体なる神様どのようなお方か、また教えられる一つ一つのことを黙想して書き留めていきましょう。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は15節から17節のところで、イエス様は私たちのために取りなし、今も取りなし祈ってくださっているお方だということを教えられました。ここには私たちが悪魔からの攻撃を受けることも、受けるということも書かれているというか、世から憎まれるけれども、イエス様は取りなし祈ってくださっている、イエス様の祈りが使わされるものの上にはいつもあるんだということ、そしてこのイエス様の祈りというのは神様の御心そのものであって、またイエス様が祈った祈りというのは必ず成就する、その力強い取りなしの祈りがいつも私を守ってくださるんだなということを教えられました。それから17節で、やっぱり私たちは世に使わされているんだという意識を持たなくてはいけないなということを教えられました。信じているものの、この信仰者の集まり、交わりもとっても大切ですけれども、私たちは世に使わされているんだと、イエス様が使わされたんだということを、いつも心に留めなくてはいけないなと思いました。未信者のところに積極的に出て行って、本当にそこに神の民がいるならば、 その人たちをに伝道して、本当にこの神の民であることを知らせていかなくてはいけないんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、この19節から21節までのところ、先ほども言いましたけれど、イエス様と、そしてその模範について、ここに記されていると思います。自分自身が、イエス様ご自身が、自らを性別されて、そして、それによって、今度は弟子たちも、自分自身が、御言葉によって性別され、そして、弟子たちが生み出す、新しい、この弟子たちも、信仰を持つことができるという流れですけれど、その大切なことは、一人の人が自分自身を性別するということから、すべての祝福が始まるということを冒頭して教えられました。以上でございます。
私もそのことに感銘を受け、そしてまた、本文全体からイエス様の弟子たちに対する、また、ご自身の民に対する、取りなしの祈りに心が止まっています。そして、24節が新たに心に止まりました。ここから、父をお願いしますあなたが、私に くださったものを、私のいるところに、私と一緒におらせてくださいと、取りなしておられるんですけれども、この弟子たちやご自身の民が、父と交わりを持って、また将来、この一人も滅びることなく天で共に参るようにというこの切なる願いが言葉から受け取ることができました。イエス様はこのように私たちを愛しておられ、熱く取り出してくださっている方だと思いました。以上です。それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、では分かち合いの方、準備のできた方からお願いいたします。
今朝は、イエス様が15節で悪いものをこの世から取り去ってくださるようにというのではなくて、悪いものから守ってくださるようにと祈ってくださったことに感謝しました。宣教地にいて2ヶ月ぐらい前、すごく平和に過ごしている時期があって、私自身もなんか安穏と過ごしていたんですけども、でも2週間、3週間経って、なんか非常に何も起こらない中で、自分がすごくこう、祈ることもしなくなり、御言葉がもうあまり深く黙想できなくなり、ディボーションもあんまり恵まれなくなっていった時に、はっと気づいて、あ、自分の霊的状態があんまり良くないんだなということが分かりました。それで、もう一度御霊様が働いてくださるように先生方にも祈っていただいたところ、悪霊の攻撃が始まって、今はとてもその激しい攻撃が、まあ、家族のあちこちで起こっている状態なんですけれども、かえって目を覚ましてよく祈るようになり、また非常にディボーションも恵まれて、神様の御言葉を持って励まされ、本当に御霊による不思議な体験、昨日は仏壇を、外しましたと信徒さんのお一人が言ってくださったりとか、そういうことが起こるようになってきて、あ、本当にこう私たちがいつも霊的に目覚めるためにイエス様はこのように祈ってくださったんだなと思いました。私自身もこのように真理を捕まえられたことを感謝します。
はい、今日私は2つのことを祈っていこうと思いました。一つは、イエス様は19節で、真理によって清めは語れるということをおっしゃいましたけれど、私自身ももう一度、ちょっと今、ぼーっとしてますけれど、神様に捧げますという祈りをするということと、もう一つは、23節にあるように、私は彼らに折りとあるように、今日出会う一人一人の方々、の問題は何であるのか、私がケアすべき人は誰でしょうかと、主に聞きながら、一日を過ごそうと思わされました。以上でございます。
私も今日はイエス様の取りなしの祈りから模範をいただきまして、 今、この職場でも悪霊の働きが顕著に出ていますので、そこから唱えられた魂、また一度信じると、告白した魂が守られ、成長していくように祈ろうと思いました。また、皆様と同じように、この自分一人の性別が周囲の人々に良い影響を与えることも学ばされましたので、さらに御言葉に照らしていただき、清められていこうといただきたいと思いました。以上です。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞこの御言葉に私たちを応答し、さらに主の器へと整え、今日もあなたの栄光を表してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。